恋する人が知っておきたい30の恋愛哲学。その1。また会いたいと思った異性がいれば、すでに恋愛が始まっている。地球上には大勢の人がいます。街を歩けば外見の整った人は大勢います。ただし、大抵の出会いはその場限りです。外見のいい人と出会っても離れてしまえばもう考えることはありません。多くの異性と出会うからこそ、まあそういう人もいるよね、と思い軽く流してしまうのです。しかし、です。大勢の人との出会いを経験する中、不思議な感覚を抱くことがあります。この人とはまた会いたいと思ってしまう経験です。なぜか頭から離れない状態です。わざわざ足を運んでもいいので、また会いたいと思ってしまう。わざと用事を作ってでもいいから、また会いたいと思ってしまう。そう思ったら、すでにその人のことを好きになっている証拠です。恋愛が始まっているのです。もやもやした感覚で自覚しにくいのですが、恋愛の芽が出始めています。ふわりと湧き上がる恋愛感情に気づき、恋愛感度をアップさせましょう。また会いたいと思う異性はいますか？まず恋をしている自分に気づきましょう。また会いたいと思うのは自分の気持ちに気づくバロメーターなのです。また会いたいと思う異性ができれば恋を始める。恋する人が知っておきたい30の恋愛哲学。その2。いい出会いがないと言うほどいい出会いがなくなる理由とは、異性との出会いがない時に同性の友人との会話でうっかり口にしてしまう愚痴があります。いい出会いがないです。周りの友人に向けてため息をつきながら、いい出会いがないな、誰か紹介してよと嘆くのです。ふと口にしてしまう言葉ですね。確かに毎日が平凡で同じ人間関係の繰り返しなら不満の一つも言いたくなるでしょう。しかしこれは禁句なのです。いい出会いがないと言うほど余計に出会いをなくすからです。思うまではいいのですが、口に出して言うのはよくありません。なぜでしょうか？いい出会いがないかなと言われれば、それを聞いた周りの人たちの心象を察しましょう。周りの人たちは、あなたたちは魅力的ではないと言われている気分になるでしょう。知らないうちに周りの人を不快にさせてしまう感じの悪い言葉なのです。するとです、たとえ自分の知り合いに魅力的な人がいたとしても紹介する気がなくなります。誰か紹介してと言われても、いい人がいれば紹介するねと表向きは良い返事をします。しかし心の中では、こんな人に紹介しにくいなと思うのです。紹介する身にもなれば当然の心理です。結果としていい出会いがないかなと言えば言うほどいい出会いがなくなるのです。本当に出会いたければ不満や愚痴を言わず、気になる異性を積極的に探すことです。自分から合コンを計画したり出席したりしてもいいでしょう。自分から積極的に異性を求めた行動を見せることが大切です。その様子が異性を引きつけます。異性と求めて積極的に行動している様子を見た友人が、そういえば自分の友人を紹介してみようかなという気になるのです。いい出会いがないという愚痴をこぼすのはやめる。恋する人が知っておきたい30の恋愛哲学。その3。人を好きになったら、まず相手を徹底的に信じることが大切。恋愛に不安はつきものです。アプローチをしても、断られたり、嫌われたりするかもしれない不安が出てきて、行動をためらってしまいます。断られるとショックで、気持ちが落ち込みます。不安が行動を妨げるのです。その時に心がけたいことがあります。人を好きになったら、まず相手を信じましょう。 相手の何を信じるのかというと、人間性です。好きになるくらいですから、素晴らしい人間性を兼ね備えた人なのでしょう。人の気持ちを理解できたり、優しかったりする人でしょう。好きになっていることそのものが、相手の素晴らしい人間性を証明しています。なら、なおさら信じるのです。恋愛における勇気は、相手を信じると出てきます。惚れたほどの人間性を兼ね備えた人ですから、アプローチも前向きに受け止めてくれるはずです。話しかけても、きっと耳を傾けてくれるだろうと考えます。プレゼントをすれば、きっと喜んでくれるだろうと考えます。告白しても、自分の気持ちを理解してくれ、受け入れてくれるはずだと考えます。相手を信じるほど、考え方が前向きになります。その結果、不安が小さくなり、アプローチする勇気が出てきます。人を好きになったら、まず相手を徹底的に信じることが大切なのです。相手の人間性を信じる。恋する人が知っておきたい30の恋愛哲学。その4。私を幸せにしてほしいと思うだけでは恋愛はうまくいかない。恋愛は相手に対して自分を好きになってほしいと願います。片思いをしている人によく見られる考え方です。恋愛では自分を好きになってくれ、幸せにしてくれる人を探そうとします。それも大切ですが、すべてになってはいけません。自分を好きになってほしいという考えばかりでは恋愛に失敗します。自分のことしか考えていない人からは愛が感じられないからです。自分の都合だけを相手に押し付けようとすると嫌われます。本来、恋愛とは相手に喜んでもらうために何ができるかを考えることです。好きな人に喜んでもらうために進んで働きかけることです。私を幸せにしてほしいではなく、相手を幸せにしたいです。会話も電話もメールも相手が喜んでもらえるだろうと思ってしていますよね。相手を喜ばせるためにどうするかを考えることです。その気持ちと姿勢が大切です。自分を幸せにしようとする人からは愛が感じられます。そういう人とは一緒にいたいと思い、恋愛がうまくいくのです。私を幸せにしてほしいではなく、相手を幸せにしたいと考える。恋する人が知っておきたい30の恋愛哲学。その後、人を好きになることはその人を幸せにしたいと思うこと。人を好きになると言えばすぐいやらしいことを連想する人がいます。気持ちはわかります。そう考える人はまだまだ若い証拠です。異性があっていいと思います。いやらしいことを考えるのもいいのですが、そろそろ視点を変えてみませんか。人を好きになることの本当の意味とは、その人を幸せにしたいと思うことです。あの人が好きだという言葉をあの人を幸せにしたいと言い換えてみましょう。ほら、意味がすっと通じますね。同じです。本来、人を好きになるというのは、人を幸せにしたいことです。人を好きになるのは、すべての人が持つ、基本的な欲求です。つまり、すべての人の内側には、人を幸せにしたい欲求が眠っています。素晴らしいことです。周りの人たちを見てみましょう。いろいろな人がいますが、みんな心の奥底には人を幸せにしたい欲求があります。なぜ人が生きているのかというと、誰かを幸せにしたいからです。自分の発言や行動によって誰かが幸せになれば、自分も幸せを感じます。それこそ私たちが目指すべき真の生きがいです。生きるとはなんと素晴らしいのでしょう。誰かに幸せになってもらいたい気持ちは、もっともっと表に出すべきです。人を幸せにさせることに生きがいを見出すのです。 自信を持ってあの人を幸せにしたいと言えるようになりましょう。あの人が好きだという言葉をあの人を幸せにしたいと言い換えてみる。恋する人が知っておきたい30の恋愛哲学。その6。一緒に帰るのは恋愛の大切な第一歩。好きな人と帰り道が一緒ならチャンスです。帰り道が同じなら一緒に帰ろうと誘ってみましょう。もじもじ言うのではなくさらりと言うのがコツです。一緒に帰ることくらい別に何でもありません。たまたま帰り道が同じ方向だから一緒に帰るだけです。一緒に帰るだけですが恋愛の大切な第一歩です。二人きりの時間を作ることができるからです。チャンスがあるたびに誘い一緒に帰りましょう。そうなるようにわざと帰りの時間を合わせてみるのも手です。しばらくすれば二人で歩いて帰るだけでは物足りなくなるでしょう。二人で歩いて帰ることに慣れてくればある日一緒に食べに行かないと誘ってみましょう。食事に誘うのです。帰りに夕食に誘えばさらに親密になるでしょう。二人で食事に慣れてくればもうワンステップです。ある日、たまにはちょっと寄り道していかないと誘ってみましょう。カラオケでもいいです。ボーリングでもいいです。デパートに立ち寄るのも OK です。二人で帰りに食事をしてその後寄り道するのが当たり前になります。すると、もうデートになっているのです。さりげなく一緒に歩いて帰ろうと誘い、行動範囲を広げていけば最終的にはデートになります。さあ、あとは告白だけです。帰り道の方向が同じなら一緒に帰ろうと誘ってみる。恋する人が知っておきたい30の恋愛哲学。その7。恋愛は迷ったり間違えたりしながら進めていくもの。好きな人を喜ばせようとするときに必ずあるのが迷いです。好かれるための選択肢がはっきりしていれば苦労しません。相手を喜ばせ好かれるためにはどうすればいいのか考えます。迷いがあるのはそれだけ相手のことを好きになっている証拠です。大好きだから間違えたくないし、間違えたくないから迷います。しかし、恋愛では間違ってはいけないルールがあるわけではありません。むしろ逆です。恋愛は迷ったり間違えたりしながら進めていくものです。たくさん行動するにつれて、ある程度の確率で間違いが起こります。迷ったり間違えたりしているのは、きちんと恋愛ができている証拠です。その調子です。素晴らしい姿勢です。もっと迷ったり間違えたりしていきましょう。迷いも間違いも恋愛の一部です。どうすればいいのかなと考えることが人間関係です。迷いも間違いも避けるのではなく受け入れることです。恋愛がどんどん加速します。恋愛は迷いや間違いをしながら進めていく。恋する人が知っておきたい30の恋愛哲学。その8。恋愛は大変だからこそ意味がある。恋愛は自分を磨く修行だから。恋愛は大変だから嫌だという人がいます。確かに恋愛は大変な経験の連続です。相手を振り向かせるために悩んだり考えたりします。うまく思いが伝わらなくてもどかしい気持ちになったり悔しい思いをしたりします。好きな人を振り向かせるためにどうすればいいのか試行錯誤をするでしょう。時には悲しんだり落ち込んだり泣いたりします。人を好きになるのは本当に苦しいものです。そのため多くの人が楽な恋愛を求めようとします。苦労のない恋愛が一番だと思うのです。しかし、大変な恋愛を否定するのはもったいないです。 恋愛は大変だからいいのです。恋愛は自分を磨く修行だからです。努力も苦労も自分を高めるためにあります。話しかけることで度胸や勇気といった精神力が身につけられます。好きな人を振り向かせる方法を考えたり悩んだりすることで人の気持ちを考えられる人間になります。大変だからこそ数多くの気づきや学びがあります。経験のすべては自分のためです。楽なら意味がないのです。恋愛は自分を磨く修行です。恋愛を振り返って、ああよかったなと思うのは大変だった経験です。落ち込んだり泣いたりする経験はその瞬間は大変ですが、後になるといい思い出になるのです。大変な恋愛を自分を磨く修行として受け入れる。恋する人が知っておきたい30の恋愛哲学。その9。恋愛がうまくいかないのはベストを心がけているから。恋愛が難しいと感じるのは完璧を求めているからです。好きな人の前に出るとき、できるだけベストな状況になろうとします。髪型もよし。体調もよし。肌の調子も顔色もよし。好きな人の前ではベストな状態になろうとします。しかし、ベストな状況を心がけているとなかなかうまくいきません。すべてが絶好調の状態はなかなかあるものではないからです。完璧に髪型が決まっていても、風が少し吹けば髪型が崩れます。時間が経つと皮脂が分泌され肌がベタつきます。些細なことでコンディションの見直しが必要です。恋愛はアプローチしてこそ意味があります。アプローチがなければゼロです。ベストな状態を心がけているといつまで経ってもアプローチができないのです。心がけるべきはベストではありません。ベターです。ベターでいいのです。髪型も肌の調子もファッションも全てがベターの状態で良しとします。ベストな状態は難しくてもベターな状態ならすぐ実現できるのではないでしょうか。時間も労力もストレスも減ります。風が吹いて髪型が少し乱れても気にしすぎないことです。髪型が多少崩れても恥ずかしい姿になるわけではありません。顔が皮脂で多少ベタついていても自然です。身も心も軽くなりアプローチをする勇気が湧いてくるのです。本当のベストはベターです。ベターを目安にすればベストなアプローチができるのです。ベストな状態ではなくベターの状態で良しとする。恋する人が知っておきたい30の恋愛哲学。その10。カットしてもらいたい髪型の写真を美容室に持参する人がモテる。美容室はなりたい自分になるところです。なりたい髪型を伝えるために言葉だけの表現では限界があります。なりたい髪型になるにはカットしてもらいたいモデルの写真を持参するのが一番です。ファッション雑誌には様々な髪型をしたモデルが掲載されています。気に入った髪型をしたモデルの写真があれば、切り取って美容室に持参しましょう。有名人や芸能人の写真でもいいのです。言葉より写真の方がイメージがより正確に伝えられます。イメージがきちんと美容師に伝わることで、希望通りの髪型に仕上げてもらいやすくなります。しかし、それが分かっていながら、持参をためらう人がいます。モデルの写真を見せたとき、もともとの顔立ちが違うから無理ですよ、と、心の中で笑われるのではないかと思っているのです。しかし、誤解です。単なる妄想です。恥ずかしがるところではありません。美容師にとって、実は、モデルの写真を持参してくれるのは、嬉しいことです。イメージが伝わりやすい点だけではありません。 わざわざ写真を切り取って持参してくれる姿勢が嬉しいのです。なりたい自分になろうとする熱い思いが伝わってきます。本当にこの髪型を希望しているのだなという気持ちが伝わってくると美容師もやる気を出します。そういうお客様と接していると美容師も元気になります。期待に応えようと美容師も一生懸命になってくれるのです。美容室になりたいモデルの写真を持っていく。恋する人が知っておきたい30の恋愛哲学。その11。勇気を出した行動に一つの無駄もない。インフルエンザの予防注射をするとき、痛みや傷を恐れていると注射ができません。痛みや傷を覚悟するからインフルエンザの予防注射ができます。免疫力がついてウイルスから身を守ることができるのです。恋愛でも同じです。傷つくことを恐れているばかりでは前に進むことができません。恋愛で傷つくことを避ける女性がいます。万が一自分が傷つくことがあるとショックが大きいので安全策を徹底します。デートに誘って断られるとショックです。話しかけて無視されると傷つきます。少し離れた距離から眺めているだけの女性が多いのです。それは安全かもしれませんが良くないのです。眺めているだけでうまくいくことはありません。安全ばかりを求めていると成長がありません。できない。無理だと思っていると時間ばかりが過ぎてしまいます。ここです。本当は逆なのです。できない、無理だと思うことに挑戦するのが恋愛です。もし好きな人のことでできない、無理だと恐れを感じることがあれば思い切って挑戦してみましょう。今から食事するところだけどよかったら一緒にどうかな。時間があれば映画見に行ってみようよ。思い切って行ってみるのです。すんなり OK してくれることがあります。うまくいかなくても挑戦した結果が残ります。きちんと自分の成長になるのです。勇気を出した行動に一つの無駄もないのです。できない、無理だと思うことに挑戦する。恋する人が知っておきたい30の恋愛哲学。その12。毎日寝る前に行動が足りなかった点を反省すれば悔いのない人生になる。寝る前にぜひ実践したい習慣があります。一日を振り返る習慣です。就寝前部屋を薄暗くします。ベッドの上で手足のマッサージをしながらしばらく一日の出来事を振り返りましょう。目を閉じて今日はいろいろとあったなと出来事を振り返ります。いいこともあれば悪いこともあるでしょう。落ち着いて振り返れば気持ちや考えの整理ができます。特に気にしてほしいのが行動が足りなかった点です。例えば好きな人に話しかけたことより話しかけなかったことについてです。あの時に行動しておけばよかったなと思うことがあれば次からはきちんと行動しようという反省ができます。人間は行動した後悔より行動しなかった後悔の方が長く残り続けます。就寝前に一日の行動を振り返り行動が足りなかった点があれば素直に反省しましょう。次から悔いのないように行動しようと誓うのです。これが反省です。マッサージの時間が瞑想の時間になります。たった10分でも十分な効果があります。悔いのない人生とは悔いのない一日を積み重ねることです。人生に練習はありません。今この瞬間も本番です。行動が足りなかった点を少しでも減らすことが大切です。一日一日を悔いなく生きることで悔いのない人生になります。この習慣をきちんと続けられれば日に日に行動できる人間へと成長していくのです。 寝る前に一日を振り返り、行動が足りなかった点を反省する。恋する人が知っておきたい30の恋愛哲学。その13。他人の恋愛を比べ始めるのは不幸の始まり。恋人とお付き合いをしていると他のカップルの様子が視界に入ることがあります。やはり他のカップルの様子は気になります。自分たちの恋愛は世間と比べてどのような位置にあるのだろうかと思います。他のカップルは手をつないでいるのに私たちはまだ手に触れたこともない。他のカップルは毎日デートしているのに私たちは週に1回。他のカップルは付き合い始めてすぐキスしているのに私たちはまだしていない。比べて勝っている点もあれば負けている点もあるでしょう。優劣を総合的に比べて自分たちの幸せを判断します。しかし、こうした比較を始めると恋愛は狂い始めます。周りに振り回された恋愛だからです。優劣による比較で幸せを図ろうとするのは世間に振り回されている状態です。自分たちがどう思うかではなく世間から見てどう思われるかになっているからです。すなわち自分たちの恋愛の形に集中ができていないのです。世の中、上には上がいるものです。キョロキョロして他のカップルと見比べていると自分たちよりうまくいっているカップルを発見します。もしくは、テレビや雑誌などで自分たちより幸せそうなカップルを見かけることもあるでしょう。その瞬間、いいな。羨ましいな。それに比べて私たちは、ダメね、と思います。上には上がいますから、比較の恋愛をしている限り、常に不満を抱くことになります。比べている限り、本当の満足感は得られないのです。比べるのではありません。自分たちには自分たちの恋愛の形があると思うことです。他のカップルの状態にかかわらず、自分たちには自分たちのペースがあります。そのペースを崩さず、自分たちにちょうど良い形や具合を追求することが理想的な恋愛です。お互いがちょうどいいねと思うからこそ、関係が良好になり長続きします。この時、一切の不満がない本当の幸せが感じられるのです。他のカップルと比べるのはやめる。恋する人が知っておきたい30の恋愛哲学。その14。恋愛から逃げてばかりいると老けやすくなる。恋愛感情は人間の最も素直な気持ちの一つです。誰かを好きになるという気持ちです。恋愛から逃げてばかりの人がいます。大人になるにつれて人を好きなる感情を抑えたがる傾向があります。いい大人が人を好きになるなんて大人らしくないと思っています。それは誤解です。人はいつまでも恋愛をする生き物です。死ぬまで人を好きになります。恋愛から逃げてばかりだと老けやすくなります。我慢しているからです。我慢は体によくありません。行動力が衰え、ストレスがたまりやすくなります。自分の恋愛を抑えるほど恋愛がうまくいっている人を見るとイライラして性格が悪くなります。肉体的にも精神的にも疲れます。その結果、老けやすくなるのです。いつまでも若々しい人は素直に生きている人です。素直に誰かを好きになるという気持ちを表に出す人です。誰かを好きになるのは素晴らしいことです。素直に人を好きになれる人はストレスをためません。好きな人ができるとその人を見ただけでドキドキします。少し緊張して腰がピンと伸びます。ドキドキするので体全身の血流量が上がります。肌の新陳代謝が活性化されたり、顔色が良くなったりします。人は好きな人の前ではいいところを見せたいと思います。好きな人がいるといつまでも若々しさを維持できます。 好きな人を作ることは最高の活性作用があります。これ以上の自己啓発はないのです。人を好きになる自分を恥ずかしがらずに表に出す。恋する人が知っておきたい30の恋愛哲学。その15。人を好きになるのは素晴らしいこと。年頃になれば男性でも女性でも異性に興味が出始めます。素敵な人だなと思い好きになって付き合いたいと思うのは恥ずかしいことではありません。自然なことであり、きちんと心の成長ができています。それを我慢するのは体によくありません。生理現象の我慢と同じです。生理現象であるトイレを我慢したところで解決することはありません。我慢するとストレスがたまりイライラしやすくなります。生理現象は遅かれ早かれ発散させる必要があります。異性への興味を隠していませんか？それはトイレを我慢しているのと同じです。体によくありません。異性への興味をもっと表に出すべきです。異性に興味があるかどうかは見てわかります。見た目や動きが若々しいかどうかです。異性への興味をごまかしたり隠したりしていると老けやすくなります。おしゃれにも運動にも興味がなくなり、肉体的にも精神的にも衰えの進行が早くなるのです。そうなりたくなければ異性への興味をもっと表に出すのです。人は本来異性への興味に従って生きていればいつまでも若々しくいられるものです。異性への興味があれば必ずおしゃれにも興味が出てきます。視線を集めるため運動に興味が出ますし、シェイプアップへのやる気も出てきます。おしゃれや髪型に力が入っていて動きもキビキビしています。生き生きするから恋ができるのではありません。恋をするから生き生きできるのです。人を好きになるのは素晴らしいことです。異性に興味があると堂々と言えるようになりましょう。表に出せる人はいつまでも若々しくいられるのです。異性に興味があると堂々と言えるようになる。恋する人が知っておきたい30の恋愛哲学。その16。うまくできない部分も自分だから見てね、と思うくらいでちょうどいい。立派な姿を見せようと力が入りすぎていませんか？スポーツの大会ではかっこよく得点を決めているところを見せたいと思います。会話では楽しい話をスムーズに進められるところを見せたいと思うでしょう。確かに好きな人の前ではきちんとしたところを見せる心がけは大切です。立派な姿を見せた方が相手からの印象も良くなります。しかし立派な姿ばかり見せようとすると恋に疲れます。息苦しくなったり疲れやすくなったりするのです。緊張しますし落ち着きません。恋はもっとおおらかにするものです。人間ですから、できることもあれば、できないこともあります。うまくいくこともあれば、失敗することもあります。どちらも自分です。立派な姿ばかり見せようとするのではありません。うまくできない部分も自分だから、見てね、と思うのです。恥ではありません。自分の一面です。うまくいっていないところを見られていいのです。笑われて大成功ではありませんか。かっこ悪い姿であろうと相手を楽しませているから OK です。その瞬間、かっこ悪い姿がかっこよくなるのです。うまくできない部分も自分だから見てね、と考える。恋する人が知っておきたい30の恋愛哲学。その17。人を好きになっている自分は輝いている。人を好きになると自分が輝きます。あの人が好きだと思っていると自然と目の瞳孔が開きキラキラします。 好きな人がいるだけでいいのです。人を好きになるのは、内面も外見も明るい雰囲気を出します。耳障りの良い言葉を言っているわけではありません。それを実感できる一つの例があります。例えば、ここに二人の異性がいるとします。それぞれ次のようなことを口にしていました。大嫌いな人がいるという A さん、大好きな人がいるという B さん、率直に魅力を感じたのはどちらですか？おそらく大好きな人がいるという B さんではないでしょうか。大嫌いな人がいるという A さんは近寄りがたい雰囲気があります。嫌いになる事情はいろいろあったのでしょうが、人を恨んだり憎んだりする様子は感じの悪い雰囲気が出ているものです。目に見えるものではありませんが、そうした雰囲気が出ているのです。一方、 B さんは前向きです。大好きな人がいると聞けば恋をしているのかなと思いますね。相手が誰かは分かりませんが、恋心を抱いて心をときめかせている雰囲気が出ています。人を好きになったり愛したりしている様子は感じのいい雰囲気が出ているものです。目に見えるものではありませんが、そうした雰囲気が出ているのです。この感覚です。目には見えませんが、雰囲気としてその人の一部になっています。人を好きになった方がいいのです。人を好きになるのはなんと素晴らしいことなのでしょうか。人を好きになるほど自分が輝くのです。人を好きになり輝く。恋する人が知っておきたい30の恋愛哲学、その18。恋愛をすると勉強に集中できないとはいえ、そもそも恋愛が大切な勉強だ。恋愛をすると勉強に集中できないと言います。恋愛をすると集中力が欠けてしまい、勉強や仕事などに支障をきたしてしまう教えです。確かに恋愛といえばどことなく遊びに近いイメージがあります。好きな人と週末にデートしたり映画を見たりなどです。そうか、やはり恋愛は勉強の邪魔になるからやめた方がいいのかと考えそうになります。しかしこれは少し違います。そもそも恋愛も勉強です。恋愛は遊びのように思えますが、遊びではありません。大切な人間関係の勉強です。国語、数学、理科と同じように大切な人間関係の勉強をしています。男女関係の勉強は実際に異性と接しなければ身につきません。恋愛をしておかないと男女関係の勉強ができません。こういう関係の勉強をすれば、友人との付き合いがうまくなるように、恋愛関係の勉強をすれば異性との付き合いがうまくなります。今後の人生において大切な勉強です。大切な勉強ですから、しっかり立ち向かって学ばなければいけないのです。恋愛は遊びではなく勉強だと考える。恋する人が知っておきたい30の恋愛哲学、その19。食事も恋も8分目がちょうどいい。好きな人ができると考えたいことがあります。どのくらいのめり込むかです。普通に考えれば、付き合うことになれば徹底的に愛した方がいいだろうと思います。好きな人のことばかりを考え、徹底して恋愛にのめり込んだ方がお互いに幸せになるだろうと思います。恋愛をすると勉強に集中できないとはいえ、そもそも恋愛も大切な勉強です。勉強ですから、しっかりのめり込んで人間関係の勉強をしたいと思います。しかし、ここがポイントなのです。お互いにはいいのですが、問題なのは周りへの配慮です。現実的な話になりますが、恋愛一色になると日常生活が崩壊します。恋愛にのめり込むほど好きな人ははっきり見える一方、それ以外が見えなくなるからです。勉強や仕事に集中しづらくなりがちです。 やる気や集中力が失われ、単純なミスも多くなり、成績が急に落ちるでしょう。友人との付き合いにも配慮の余裕がなくなります。友人に対する態度や発言が横柄になり、友人関係にひびが入ることもあります。恋人との関係こそ良好でしょうが、それ以外の日常が崩れてしまうのです。日常生活が崩壊しては幸せの意味がありません。幸せになろうとして、かえって幸せを失ってしまうことになるのです。確かに、恋をすると常識や理性を失わせてしまうものです。自分と相性の合う人との恋愛ほど夢中になりやすいものです。テンションが上がる一方で周囲が見えなくなるのです。人間だから仕方ありません。仕方ないことではありますが、今一度深呼吸する時間が大切です。自分は今没頭しすぎていないかと落ち着いて考えてみるのです。いくら恋愛とはいえ、ほどほどが大切です。食事と同じように、恋も八分目がちょうどいいのです。恋も八分目を目安にする。恋する人が知っておきたい30の恋愛哲学。その20。太りすぎているなら恋愛の問題ではなく命の問題だ。体型と恋愛は関係があります。ふくよかな人はモテますが、ふくよかすぎる人はモテません。男性であれ女性であろうと、脂肪たっぷりの体型を魅力的だと感じる人は少ないことでしょう。こんなに太っているから自分はモテないのだろうと言いますが、違うのです。魅力を感じない理由は体型のせいだけではありません。本当のポイントは心の状態なのです。だらしない体型は、だらしない心が反映された結果です。だらしない心があるから、食事内容が乱れ、ウエストラインが崩れます。だらしない体型もさることながら、だらしない心を魅力的だと感じる人も少ないです。そもそも、恋愛の問題というより、命の問題です。太りすぎていると、命に関わります。心臓病、がん、生活習慣病のリスクが高くなります。太りすぎている人はシェイプアップが最優先です。まず、心を引き締めることです。自分に鞭を打って食事内容を見直し、定期的な運動を心がけましょう。食事と運動を見直すことで健康につながります。シェイプアップで引き締まった体になれば、心も引き締まった証拠です。ボディラインの綺麗な人からはしっかりした人間性が感じられます。誠実であったり、約束を守ったりするだろうと思わせます。そうではないかもしれませんが、そう思わせる様子なのです。引き締まった心があれば、異性から魅力的だね、と思われるのです。太りすぎている人は恋愛よりシェイプアップから始める。恋する人が知っておきたい30の恋愛哲学。その21。恋愛は自分はモテると思い込む人がモテる。自分はモテると思い込んでいる人がいます。自分はかっこいい、かわいい、綺麗だと自分で自分を絶賛です。実際のところ見かけがそれほど整っているわけではありません。ごく平凡な顔立ちです。しかし、自分はモテると思い込んでいるため、恋愛のアプローチを始めました。思い込みですから、うまくいかないと思っていると、意外にも OK が出たのです。よくある話です。モテる人は、こんな顔で、よくモテるな、という人が多いと思いませんか。外見が整っているから、モテているのではありません。自分はモテると思い込み、堂々としているからモテるのです。堂々とした姿勢には魅力を感じ、異性が引きつけられます。自信に満ち溢れ、進んで行動している様子が輝かしく見えてしまうのです。思い込みでもいいのです。思い込みでも自分はモテると思って行動した人が恋のチャンスをつかみます。 恋愛は思い込みから始まるものです。自分の見かけに自信がなくても、まず自信を持ちましょう。根拠のない自信でいいのです。笑う人は笑わせておけばいいのです。そのくらいの強気があれば、なおさらモテます。自分はモテるぞと思い込むから、気持ちも態度も強気になれます。自信がついて恋愛がうまくいくのです。自分はモテると思い込む。恋する人が知っておきたい30の恋愛哲学。その22。人生で積極性が大切だと思うなら、恋愛も積極性が大切になるはずだ。幸せな人生のためには、積極的と消極的のどちらがいいですか？こう尋ねると、ほとんどの人が積極的になる方がいい、と答えます。誰もが同じことを言います。自分から進んで働きかける方が、物事が希望通りに進みやすくなるからです。当然ですね。疑う余地はありません。しかし、です。人間とは面白いものです。人生で積極性が大切だと分かっていても、恋愛になると急に受け身になる人がいます。それは矛盾しています。人生で積極性が大切だと思うなら、恋愛も積極性が大切になるはずです。恋愛も人生の一部だからです。人生も恋愛も言い方が変わるだけで、どちらも同じです。人生という大げさな響きのせいか、恋愛とは別々のことであるかのような感じがします。本当はどちらも同じなのです。まず目の前のことからです。積極的な人生を送りたければ、まず目の前の恋愛にぶつかっていきましょう。自分から進んで好きな人に話しかけたり、デートに誘ったりします。積極的な日常を繰り返すことで、積極的な人生へと変わるのです。人生を積極的に生きたければ、恋愛も積極的になる。恋する人が知っておきたい30の恋愛哲学。その23。恋愛をすると自分の意外な一面を発見できる。自分の意外な一面は自分でもよくわかりません。意外な一面というのがポイントです。普段の自分なら自分でもよく知っています。しかし意外な一面となるとなかなか想像しにくいのです。おそらくこうなるだろうという想像はできても、実際のところその場面になってみないとわかりません。自分のことを知るには恋愛をするのが一番です。付き合い始めると幸せな毎日が送れるであろうと思うのは一般的な考えです。実際に恋愛が始まると、おや、自分はこんなキャラクターだったのかと思う場面がたくさん出てきます。恋愛すると自分の意外な一面を発見できます。それもたくさん発見できます。一途になって尽くすタイプであると分かったり、熱しやすく冷めやすいタイプであると分かったりします。記念日を大切にするタイプ、しないタイプであると分かったりします。恋愛するとどのくらい勉強や仕事に影響が出るのか分かります。積極的になるタイプか受け身になるタイプかもだんだん分かってきます。好きな人のメールをチェックした後は気になるため勉強や仕事に集中できなくなる性格かもしれません。振られた時に自分が取る行動は恋愛をしてみないとわからないです。振られた時、泣くとは限りません。実際に振られると怒りがこみ上げてくるかもしれませんし、ポカンとするだけかもしれません。強気になり引き止める態度に出るかもしれません。まだまだたくさんあります。自分でも知らない一面はたくさんあることに気づきます。それは恋愛してみるのが一番近道です。恋愛を通して自分でも知らなかった一面がわかり、自分の本当の個性やキャラクターが把握できます。それが自分の勉強になるのです。 恋愛を通して自分の意外な一面を発見する。恋する人が知っておきたい30の恋愛哲学。その24。もっといい人がいるかもしれないと思っていると一生恋愛ができなくなる。外見は整っているのに恋愛をためらう人がいました。ある日、恋愛しない理由を尋ねました。意外な返事でした。もっといい人がいるかもしれないからです。つまり理想が高いのです。確かに一人と付き合い始めれば、基本的に他の異性には手を出せません。手を出すべきでもありません。付き合いながら他の異性に手を出すのは浮気になります。そのため、どうせ付き合うなら理想的な人と付き合いたいと思うようになるのです。筋は通っているのですが、合理的ではないのです。理想的な人はそういるものではありません。世界に一人くらいはいるかもしれませんが、現実的に考えて出会いを待っている間に年を取って死を迎えてしまうでしょう。もっといい人がいるかもしれないと思っていると一生恋愛ができなくなるのです。理想的な人とは出会うものではありません。作り上げるものです。付き合ってからたくさんコミュニケーションを交わして価値観や考え方を共有します。お互いのことをできるだけ深く知り、よく理解し合います。たくさんデートして、たくさん思い出を作ります。そのやりとりを通して、だんだん理想的な人へと作り上げていきます。ベターな人を見つけて、ベストに変えるのです。ベターな人を見つけて、ベストに変えていく。恋する人が知っておきたい30の恋愛哲学。その25。好きな人に会えない日はないより会った方がいい。好きな人に毎日会えるとは限りません。学生なら平日はクラスで会えても休日は会えないことでしょう。社会人なら休日に会えても平日は仕事があって会えないこともあります。好きな人とは毎日会いたいと思うものです。しかし本当は違うのです。好きな人に会えない日はないより会った方がいいのです。毎日会うのもいいですが、会えない日があるのも素晴らしいことです。好きな人に会えない日は自分の気持ちを整理する時間にできるからです。会えない日があると一人で過ごす時間ができます。この時間を使って自分の用事を済ませたり、心の整理をする時間にできたりします。部屋の整理と同じです。散らかった部屋の整理をすると、よりたくさんのものを棚に収納できるようになりますね。整理できれば本や洋服の出し入れがスムーズにできるようになります。人の心もそうなのです。心の整理ができる時間があるからこそ、気持ちが整理され、好きな人への情熱がより強く抱けるようになります。その結果、自分の気持ちを素直に出したり、相手の気持ちをすんなり受け止めたりできるようになります。結果として好きな人への気持ちが維持され、関係が長続きするのです。好きな人に会えない日は、気持ちを整理する時間だと考える。恋する人が知っておきたい30の恋愛哲学。その26。人生も恋愛も二面性があってバランスが取れる。楽しんだり笑ったりするだけが人生ではありません。悲しんだり泣いたりするのも人生です。楽しんだり笑ったりする生き方をしたいですが、偏りはよくありません。不自然な生き方になるからです。偏りがある生き方は人間らしい人生ではありません。二面性があってこそ人間らしい人生です。悲しんだり泣いたりする時期があるからこそ楽しんだり笑ったりする喜びを知ります。楽しんだり笑ったりする時期があるからこそ悲しんだり泣いたりする辛さを学びます。どちらがいいか悪いかではありません。 二面性があるから、どちらも輝くのです。しかし、人間は恋愛となると、うまくいくことばかりを考えてしまいがちです。すべてがうまくいくように願います。うまくいかない状態はなくしたいと願います。それは不自然です。恋愛でもやはり二面性があります。うまくいくことばかりが恋愛ではありません。うまくいかなかったことも恋愛の一部です。悲しみがあるから喜びが引き立ちます。楽しみがあるから悲しみも引き立ちます。その二面性があって初めてバランスが取れます。それが感情豊かな人間らしい生き方です。より感情が豊かになります。すべてを受け入れようとする心の準備があれば自然と恋愛が怖くなくなるのです。喜びと悲しみの二面性を大切にする。恋する人が知っておきたい30の恋愛哲学。その27。告白して振られた傷は一瞬。告白しなかった後悔は一生。告白はしないよりした方がいいです。どちらがいいですかと聞けば、必ずした方がいいのです。なぜ告白が怖いのかというと、恥ずかしいからではありません。本当に恐れているのは振られることです。振られて心に傷を負うのが怖いから足がすくんでしまいます。しかし考えてみましょう。振られたところで大きな借金を背負うわけではありません。自宅が壊れたり誰かが死んだりするわけでもありません。ほんの少し心が傷つくだけです。少し痛いですが、しばらくすれば傷が癒えて元通りになります。振られたからとはいえ、二度と恋愛ができないわけではありません。告白して振られた傷は一瞬です。大したことではないのです。本当に大変なのは告白しなかったことです。人はそれぞれ進路があります。時が経ち、お互いの進路が別々になると、会いたくても会えなくなります。告白しようにもできません。その時になり、つくづく思うのです。あの時、告白しておけばよかった、と。そういう告白しなかった後悔は一生続きます。世の中にいる大人たちの中には、告白しなかった後悔に悩んでいる人が多いのです。一生後悔しないためにも告白はした方がいいです。今後の人生において後悔がなくなります。軽い気持ちですっきりした人生が歩めるのです。一生後悔しないために告白をする。恋する人が知っておきたい30の恋愛哲学。その28。失恋はより良い恋愛ができるチャンスだ。失恋をするとぽっかり心に穴が開きます。恋人との関係が深いほど別れたショックが大きいものです。これ以上傷つきたくないからしばらく恋愛はしたくないと思い、異性に対して逃げ腰になるでしょう。しかしもったいないです。失恋の機会を生かすか捨てるかは自分次第です。失恋は恋に敗れた負け戦ではありません。失恋はより良い恋愛のチャンスです。ぼーっとしていれば悲しい時間が過ぎるばかりですが、以前より良い人を見つけようとすればチャンスに変わります。失恋の苦しみから早く解放されたければ、前の人より良い人を見つけることです。別れることができたからようやく飽きができました。以前より素敵な人は考えられないと言いますが、探そうとしないだけです。今まで他の異性を見ようとしていなかったからいないように思えるだけです。探せば見つかるものです。前の人よりいい人を見つけると悲しみが消えます。失恋してよかったと受け入れられるようになります。前より素敵な恋愛ができるばかりか、別れた人にさえ感謝できるようになります。黒い過去すべてが白へと変わるのです。 失恋すれば前の人よりいい人を見つける。恋する人が知っておきたい30の恋愛哲学。その29。出会えて楽しい時間を過ごせただけでも感謝する。学生時代、キャンパスにとびきり可愛い女の子がいました。一つ年上の女の子で、色白で肌が綺麗なショートヘアの女の子でした。私は完全に一目惚れをしました。もちろんアプローチをしました。授業が終わった後、キャンパスの椅子に腰掛けて、たくさん話をしました。学校の帰り、二人で食事をしに行きました。仲良くなってしばらくして、お願いもしていないのに、彼女がわざわざお弁当を作ってくれたこともありました。心臓が飛び出るほど驚きましたし、涙が出るほど嬉しかったものです。手応えを感じつつあったある日、衝撃の事実を知ります。なんと、彼女にはすでに彼氏がいたのです。彼氏の話をする彼女の笑顔がいつもよりパッと明るくなるのを見て、私は引きつった笑顔で聞いていました。よくよく考えると当然です。ルックスといい、性格といい、彼氏がいない方が不自然だと思いました。そうなんだね、と言いながら内心はショックを受けていました。彼氏とはうまくいっている様子でした。だからとはいえ、別に自分たちの仲が悪くなるわけではありませんでした。その後も友人として親しく接していました。友人として終わっただけでした。恋も成就しませんでした。しかし、無駄な時間を過ごしたとは思っていません。出会えただけでも十分幸せでした。素敵な人と接したり、楽しんだり、できたおかげで素敵な思い出ができました。その人と出会うことがなければ素敵な思い出すらできなかったことでしょう。学生時代の儚く甘い思い出の一つです。短い時間でしたが、出会って一緒に過ごせただけで感謝です。出会えて楽しい時間を過ごせただけで感謝する。恋する人が知っておきたい30の恋愛哲学。その30。究極を言えば、あらゆる恋愛の結末は傷つくようになっている。究極のお話です。少しだけ心の準備をして聞いてください。本当のことを言えば、恋愛はいずれにせよ最後は傷つくのです。すべての選択肢において最後は傷つく結末が待っています。例えば、告白して振られると、心に傷を負います。辛くて悲しい気持ちになり、涙がボロボロ流れて、止まりません。それはそれで、辛いです。では、告白にうまくいったとします。念願のお付き合いが始まると、毎日がバラ色になり、嬉しくてたまりません。ただし、ずっと、続くとは、限りません。お互いのことをよく知るほど、イメージと違う部分に気づきます。時間が経つにつれて、慣れてくる部分が出てきて、愛し合う気持ちも冷めてくることもあるでしょう。恋愛では、だれる時期が訪れます。ついには、別れることになります。別れるのは、辛いです。それはそれで、傷つくのです。絶対に傷つかないといえば、結婚のみです。しかし、結婚にも問題があります。たとえ、結婚できたとしても、年を重ねると死が待っています。死んでしまった時には、別れなければいけません。自分が先にいなくなるかもしれませんし、相手から先にいなくなるかもしれません。パートナーを失う絶望感で、やはり、傷つくのです。究極のことを言えば、すべての選択肢において、最後には、傷つく結末が待っています。暗い話になり、申し訳ございません。しかし、いずれにしても、傷つくのです。傷つかない道なんて、最初から用意されていません。開き直るのです。逃れられないのですから、受け入れるしかありません。傷を避けようとすればするほど、ますます傷つきやすい人生に傾きます。 意外な発想かもしれませんが、傷つきに行こうと考えましょう。傷つきに行こうと積極的になることが、最も傷を小さくする生き方です。今の自分にできるのは、後悔しない人生を歩むために全力を尽くすことです。後悔がなくなり、人生を思い切り生きられるようになります。それが前向きに生きることです。傷つきに行こうと考える。恋する人が知っておきたい30の恋愛哲学。まとめ。その1。また会いたいと思う異性ができれば恋を始める。その2。いい出会いがないという愚痴をこぼすのはやめる。その3。相手の人間性を信じる。その4。私を幸せにしてほしいではなく、相手を幸せにしたいと考える。その5。あの人が好きだという言葉を、あの人を幸せにしたいと言い換えてみる。その6。帰り道の方向が同じなら一緒に帰ろうと誘ってみる。その7。恋愛は迷いや間違いをしながら進めていく。その8。大変な恋愛を自分を磨く修行として受け入れる。その9。ベストな状態ではなく、ベターの状態で良しとする。その10。美容室になりたいモデルの写真を持っていく。その11。できない、無理だ、と思うことに挑戦する。その12。寝る前に一日を振り返り、行動が足りなかった点を反省する。その13。他のカップルと比べるのはやめる。その14。人を好きになる自分を恥ずかしがらずに表に出す。その15。異性に興味があると堂々と言えるようになる。その16。うまくできない部分も自分だから見てねと考える。その17。人を好きになり輝く。その18。恋愛は遊びではなく勉強だと考える。その19。恋も8分目を目安にする。その20。太りすぎている人は恋愛よりシェイプアップから始める。その21。自分はモテると思い込む。その22。人生を積極的に生きたければ恋愛も積極的になる。その23。恋愛を通して自分の意外な一面を発見する。その24。ベターな人を見つけてベストに変えていく。その25。好きな人に会えない日は気持ちを整理する時間だと考える。その26。喜びと悲しみの二面性を大切にする。その27。一生後悔しないために告白をする。その28。失恋すれば前の人よりいい人を見つける。その29。出会えて楽しい時間を過ごせただけで感謝する。その30。傷つきに行こうと考える。